ひばりクラブの皆さんこんにちは。また落語界の皆さんこんにちは。昨日ぐらいから始めたですね、日本の行く末の8番からの、シリーズですが、まあちょっと序文を入れてですね、8番から始めたわけですけども、何しろ1990年という年はものすごい画期的な年で、おそらく後の歴史でですね、1990年というのは誰もが忘れないように教育を受けるというような年になると。まあそういう年に我々が人生を送ったと。我々の目にはですね、共産主義の崩壊だとか、バブルの崩壊といった形で見えましたけれども、実は長い人生の人間の歴史から言えば、700万年続いた人間の歴史の中で初めて人間がですね、ひもじくない時代に入ったっていうことですね。まあ、ひもじいっていうのが、もしかすると、もう今では死後になってるかと思って心配してるんですけど、まあ、お腹がペコペコだってことを言ってるわけですね。で、この1990年という年は、お腹がペコペコも解消したし、寒くて辛いと。ね、本当に寒いってのは辛いもんですよね。水が冷たくて辛いと。風が吹きすさんで辛いと。そういうこの人間の辛さも同時になくなった年だったわけです。したがって今から例えば1万年2万年経ってですね、1990年というのを見返したら、本当に素晴らしい年として記憶されると思うんですね。これであと戦争がちょっと問題なんで、戦争だけのことはこの中でまた話していこうと思っております。で、私たちは700万年の人間の歴史の中で初めてひもじくない時代に突入したわけですね。ですから我々の人生はもう幸福しか用意されてないんですよ。不幸というものが用意されてない。お腹が減って餓死したり、凍死したり、そういうことがもうない。自分が神様から与えられた運命に沿って生きる。そのことができるようになった。不当なことは何も行われない。そういう時代に突入したっていうことですね。それにはしかし条件があると。まあ、3、4日前にですね、このブログで、必ず悪口から人間を始めちゃいけませんと。いわば下流から上流に登ろうとしちゃいけませんっていうことを言ってるわけですけどね。上流から下流に自分の頭がスーッと行くようにすることが大切で、それには最初に宗教というか信仰ですね。信仰と哲学から自分たちの考えを始めなきゃいけない。信仰と哲学の後に今度は文明というものを考えて、で、信仰と哲学が自分としてある程度固まったら、日本の文明というのを考えて、日本の文明がある程度考えたら、全体の方策ですね。普通は戦略って言うんですけど、私は戦うという字はもう使っちゃいけないと思ってるんですよ。ですから方策と言ってるんです。それから具体的な政策なり方針なり希望なりそういったものが来るわけで、悪口ってのはもうそれから下の方にありますからね。今ネットでみんなが悪口言ってますけど、それからやっぱり復帰して上流、最上流に来て、信仰と哲学からスタートする。で、今日はこの信仰とか哲学というのが我々の人生で最も先に決めなきゃいけない理由をですね、あるグラフを示して、まあ皆さんに納得してもらおうというふうに思っております。で、ここにこう非常に、小さい図の字のね、図なんですけど、緑の棒グラフですね。これは10万人あたりの窃盗とか詐欺とかそういった軽犯罪ですね、それの人口比率を言っております。で、私はこの図は最近見たんですけども、昔、まあ20年ぐらい前から私が使ってる図はですね、10万人あたりの殺人数なんですけどね、非常に似てるんですよ。これで、ああ、そうかと。殺人という重犯罪でもね、まあ簡単なこう盗みとかね、ごまかしっていうのもほとんど同じなんだなと思ったんですね。で、もちろんこれ特徴的なのが、緑の棒グラフがずーっとありましてね、これもうほぼ先進国なんですけども、それでずーっと行けましてね、一番端に、端から2番目っていうんですかね、一番右端は平均なんで、国別の 数っつったら、右から2番目の非常に小さい棒がですね、棒グラフが日本なんですよ。飛び抜けてるでしょ？一番多い国が、まあなんとかとか言いたくないんですけど、まあイギリスなんかも日本の7人ですから 0.3 ですから20倍以上ですよね。ええ。それからかなり治安がいいと言われてるドイツとかフランスですね。こういうとこでも日本の10倍以上です。まあ、平均が、まあ日本の大体20倍ぐらいになりますか。ねえ。これはですね、まさに信仰と哲学なんですよ。で、我々はね、今日本に住んでいて、とても安全で快適な人生を送ってます。これね、殺人とか、窃盗とか、詐欺とか、暴行とか、そういうのが、現在の日本の10倍とか20倍ならね、我々は幸福に過ごすことができるかどうかわかりません。ええ。まあ、それなりに防御はするでしょうけど、やはり、まあ、相当、現在よりか劣悪な人生になるでしょうね。私は、そうですね、30ちょっと弱、28ぐらいから、盛んに外国に行くようになりました。まあ、その頃はまだ、高度成長の最初の頃でですね。まあ、最初にアメリカに行きましたね。ボストンが最初でした。それからニューヨーク、ワシントンあたりの東海岸にその頃しょっちゅう行っておりまして。まあ、その後、西海岸のカリフォルニアね、あたりに行くようになり。まあ、アメリカではその後、多少経ってテネシー州とかね、フロリダなんていう南の方にも行くようになりました。まあ、その頃にはヨーロッパの、まあ、主にフランスでしたけど、フランス、イギリス、まあ、ドイツ、イタリアっていうようなところにですね、行くようになりまして、その後にアジアが特に東南アジアは私が50を過ぎてからかちょっと前ぐらいからですね行くようになりました。で、最初にアメリカに行った時、最初の頃ですね、アメリカに行った時は本当にびっくりしたのは、私のように男性の若い男性でもですね、アメリカの都市は夕方の6時からほとんど外出できなかったです。いろんなことがありましたね。ヒューストンっていうところでは、テキサスのヒューストンっていうところでは、空港で降りて、タクシーでホテルに入って、ニュースを見てたら、私がさっき通った空港からホテルまでの道の交差点でですね、殺人事件がありまして、それをテレビで報じてましたね。今通ったところなんで、景色もよくわかるんですよ。どういう殺人事件だったかっと、車に乗った人がその信号がありましてね、大きな信号がありまして、そこにこう止まったと。赤信号だから。そしたらそこにピストルを持った強盗が来て、車のガラスの外からバンバーンと撃って、運転手を殺して、それで金を取って逃げたっていうやつだったんですね。ですからもうどうにもならないですよね。交差点の赤の交差点で止まったら、外に来た強盗が外から自動車のガラスの窓をバンバーンと撃って割って、そして人を殺して金を取って逃げる。ちょうど僕がホテル取ってチェックインも終わって、ちょっとくつろいでテレビつけた時ですから、多分私が通った2時間後ぐらいですよ。まあ、そんな状態でした。ニューヨークも危なかったですね。よくあそこから向こうのブロックには行っちゃいけないよなんて言われてね。あ、そうですか。その頃日本はね、今よりかもっと全然安全でした。今は服装も乱れてますね。いや、この前ね、東大の教授がね、講義してる姿見たらネクタイも締めてないんですよ。T シャツみたいなの着てるんですね。で、僕はそういうことを言うとね、うるさいじいさんがそう言ってるなんて今言われますけどね。ただ、そういう文化っていうのは、みんなが崩れ出すと崩れるんです。で、ここで皆さんにちょっと分かっていただかなきゃいけないのはですね、この国の中で、まあ日本よりか10倍、20倍、30倍、犯罪の多い、国の方がですね、宗教は盛んなんですよ。まあ主にキリスト教ですね、ここに載ってるのはね。キリスト教をみんな信じてるのに、モーセが何時殺すなかれ、盗むなかれと言ってるにかかわらず、ほとんどそういう教えを受けてない日本が、犯罪率が10分の1とか30分の1ってのはこれどういうわけでしょうかね。何が原因してるか。まあこれは本当にですね、その国の信仰、私、信仰っていう言葉を使ってるのは、日本には宗教というようなものはないんですね。宗教っていうのは、もう宗教の3要素って決まってるんですね。教 教祖がいて、教典があって、それから戒律があるっていうのが宗教の三要素なんで、日本の神道とかですね、日本人が信じている仏教っていうのもですね、これまだ宗教の段階になってないんですね。仏教が宗教の段階の時もありました。日本はですね、もう短い期間ですけどですね。例えば平安時代は違います。これは貴族しか仏教じゃありませんでしたから。奈良時代、平安時代を宗教っていうのはちょっと無理ですね。まあ鎌倉仏教が流行してからは、まあ一応宗教と言えるでしょうね。しかし江戸時代にはもう宗教が国家の中に組み込まれておりましたから、で神道と一緒でしたからね。まあヨーロッパ流で言う宗教とか宗教の三原則とか言ったらですね、ちょっと当てはまらない。それよりか信仰色が強いんですね。誰か偉い人が教えてくれるっていう宗教じゃなくて、日本人自らが自然の中で生活し、かつ仲間ですね。私がよく言ってるような、おじいさん、夫婦、お父さん、お母さん、自分、子供たち、孫たちというこういう水平の軸と、それから仲間ですね。郷里の仲間、日本人。この中での自分ですね。自分一人で生きてんじゃない。まあ、落語ですね。この二つと、縦軸と横軸の間に自分がいるという、これ信仰なんですよ。で、周りを自然が包んでいる。だから、自分の人間としての縦軸と、仲間としての横軸と、それを包む自然。その中で、自分の心の中に信仰を作る。これが神道ですね。ですから、神道における人間の心の出来方っていうのは、やっぱりヨーロッパ諸国、イスラムの諸国とはかなり違うわけですね。もともと仏教っていうのは、仏教はもちろん半分ぐらい仏教と言っていいんですね、日本人は。だけども、日本でなんで仏教が根付いたか。なぜインドから、インド自身も定着しませんでしたし、仏教はですね。中国も定着しませんでした。中国を通過したので日本に来たわけですね。まあ日本、タイ、ミャンマーっていうようなところが主な仏教国ですけど、なぜそこが仏教になったかっていうのは、僕、このブログでも時々お話してるんですけども、それなりにそれは理由があるんですね。で、まあ仏教と神道と日本人、それが非常にマッチして、日本社会独特の、っていうかいいですよ。すごく独特でいい。犯罪が少ない。みんなが誠意が溢れてる。誠意ね。恩義、慈愛というものを軸とした社会を作ったということですね。それを今、わざわざ壊そうとしている、特に文化人とか、左翼の人たち。まあ、右翼もちょっとそういうとこあるんですけどね。ネットで悪口を言うような人たち。そういう人たちは全部日本文化ではありません。私が何かものを考えるときに、信仰哲学からスタートしなきゃいけないっていうのはこのことなんですね。このことがすごく大切なんです。で、我々の人生が幸福かどうかっていうのを、これが支えてるんですね。ですから皆さんぜひ、ものを考えるときは信仰哲学からスタートしてほしい。哲学も、ヨーロッパ哲学を勉強するときはよく気をつけてくださいね。なんてか言ったら、信仰が違いますから。それをよく考えて哲学を勉強しないと危険ですね。まあ今日は、有名なウルグアイの大統領ですね。なんて言いましたかね。ちょっとメモしておくと、ムヒカっていう人ですね。有名な人ですけど、ムヒカって名前がちょっと難しいんですけど。彼がこう言ってますね。経済は幸福をもたらさない。人間の幸福は幸福のために人生を送るという。そういう気持ちが必要なんだ。この犯罪もそうですね。犯罪をするっていうことは、相手を不幸にするってことですから。ね。だから日本のように落語ですね。仲間同士のつながりを重要視して、そして一人一人の幸福を願うときには、もちろん窃盗もしないし、もちろん殺人もしません。それが日本というものです。まあこの頃政治も、教育も、学問も文化もみんなムヒカ大統領の言うことによればね、自分だけが良くなればいいという日本文化とは全く違う文化の中で生活をするようになりました。これは絶対に日本人の幸福には結びつかないと私はそう思っております。